和歌山県白浜は熱海と並ぶ日本屈指の温泉地で、千畳敷、三段壁、白良浜などの景勝とともに観光地として知られています。しかし一方では三段壁からの投身自殺者が後を絶たず、自殺の名所という悲しむべき一面をも持っています。1979年、恵美牧師は白浜命の電話を開設し、死に急ぐ人々を救出するために奉仕してきました。そのエピソードはやがて、涙をもう拭って命の電話は鳴り止まずという一冊の書にまとめられました。これは本当にあったお話をもとにしてありますが、恵美牧師以外の人物名は架空のもので、またラジオドラマ用に編集脚色してお届けします。たった一人しかいない自分を、たった一度しかない人生を、本当に生かさなかったら、人間、生まれてきた甲斐がないではないか。山本雄三、路傍の石より。重大な決断をする前に、一度ぜひお電話ください。あなたのお力になります。
これは白浜の三段壁に掲げられている、命の電話の看板の言葉です。牧師なのになぜ聖書の言葉を書かないかと不審に思われるかもしれません。しかし人にはそれぞれの宗教的背景があり、聖書、キリストと聞いただけで拒絶反応を起こす方もいらっしゃいます。いろいろ思案した挙句、先ほどの言葉にしたのは、そんなことで死に急ぐ方を黙って見過ごすわけにはいかなかったからです。この看板は今まで多くの人の命を死の淵から呼び戻してきました。今回お話しする山本美佐子さんもその一人です。私は生きる喜びに満ちて働いている彼女の姿を想像しながら、一年前のあの日のことを思い出していました。はい、命の電話です。どうかなさいましたか？
私、死にたい。
もしもし？もしもし？今、どこから電話していますか？もしもし？今、どこですか？
海。もう、ダメ。
とにかく、そこで待っていてください。いいですね。その場を離れてはいけませんよ。すぐに参ります。車を飛ばしている間中、私はうめくように唱えていました。死んじゃない。待ってなさい。待ってるんだ。急いで駆けつけると、果たして電話の主は崖っぷちに倒れ伏していました。もしもし、あなたですね、電話をかけられたのは。電話の声ではおおよそ50代の婦人と踏んでおりましたが、驚いたことにそれは20歳そこそこの若い女性でした。よろけながら起き上がろうとしたはずみで、何かを吐き出した時に鼻をかすめたのは薬物特有の匂いでした。大丈夫ですか？
はい。
幸い飲んだ薬物は少量だったようで、彼女は一命を取り留めました。大学に入り、成人式を目前にした彼女を死に至らしめようとした原因は、同じ大学の上級だった交際相手との失恋でした。
ちょっとミサ、ヨウちゃんとどうなってるのよ。もう告白したの？今年のクリスマスまでにはって言ってたじゃない。
ちょっとナオミ先輩、他にはまだ誰にも言ってないんですよ。もう。まだです。でも今、ダメ押しプレゼントの作成中です。
何？何？まさか手編みのマフラーとか？
私の初恋でした。同じ大学の先輩で、青木陽一郎さんと言います。 特にこれといった意思表示はありませんでしたが、日頃の彼の態度から見て自分に好意を寄せてくれている、そう信じて疑わなかったんです。周りの人たちも励ましたり冷やかしたりしてましたので、そう思ってくれてると信じていました。
いや、美佐子ちゃん、奈緒ちゃん、今週は初めてだよね。
何よ、美佐子の方先に呼ぶわけ？いつもノート貸してあげてるのに。
そんなことないよ、たまたま美佐子ちゃんと目が合ったから先に声をかけただけだよ。なんだよ、奈緒ちゃん、焼いてんの？
そんなわけないでしょ。ま、いいけどね。ね
え。うん。あの青木さん。
あ、こいつね、高校の時の親友で門田俊介。大学は違うんだけど、時々一緒に飲みに行ったりしてるんだ。
こんにちは、悪友ですけど、よろしく。君が直美さんで、そちらが頭が良くて血の綺麗な美佐子さんだ。
そんな、なんで私の名前を知ってるんですか？
青木のやついつも言ってるもん、助かってるって。
ということは後輩の美佐子にまでノート借りてるの？呆れた。
だって去年落とした授業あるし、美佐子ちゃんのノートは授業に出ているより分かりやすくて綺麗だから。
そんな私なんかの字で読みにくいんじゃないかと。
青木、それだけじゃないんじゃないの？
なんだよ、変なこと言うなよ、彼女は気にするだろう。
照れたように笑う青木さんの表情にも私への愛を感じてしまったのでした。私はなんとか彼の気持ちを確かめたくて、自分の方からデートに誘うようになりました。すみませんでした、つまらない映画に付き合わせちゃって。
そうでもないよ、たまにはああいう文学的な作品もいいよね。
そうですか。でもアルバイトとかで忙しいのに、本当に大丈夫だったんですか？もしかして無理して私なんかのために？
そんなことないよ、今日は昼飯までおごってもらっちゃって本当に助かっちゃった。朝飯食べてなかったし、金もなくてね。
クリスマスですね、もうすぐ。青木さんってお付き合いしてる方とかいらっしゃるんですか？
いないよ、そんなの。あ、ごめん、今日はこれで。これからもう一つアルバイトがあるんだ。あ、それと明日日本教育文化論のノートを借りられるかな。今度はご馳走するから。
ご馳走だなんて、そんな。ノート明日ですね、わかりました。今度また映画付き合ってもらえますか？
あ、いいよ、もちろん。じゃあまた。
あれはクリスマスも近い荒れ模様の寒い日でした。幾日もかかって編み上げたセーターに思いのすべてを託して、彼がいつも使う市電の駅のホームでひたすら彼を待っていました。
美佐子ちゃんのノートは分かりやすくて綺麗だから。彼女なんていないよ、そんなの。
おそらく長い時間だったのでしょうが、私にはそんな時間の感覚なんてどこかへ行ってしまったかのように短いものでした。私の前に彼が降り立った時には心臓がドキドキ高鳴ってどうにかなってしまいそうでした。彼は私を見て驚いたようでした。私はセーターの包みを差し出すと、抑えきれない思いのすべてを込めて彼に言いました。私の愛を受け取ってください。彼の反応は冷たいものでした。包みを無造作に突き返すと、困ったような顔で彼は一言こう言ったのです。
俺、君の顔は嫌いなんだ。
それが返事のすべてと言っていいものでした。その後どうやって家に帰ったのか全く覚えていません。私の頭の中に死という言葉が浮かび、それは日に日に強く心に覆いかぶさっていきました。
あなた、美佐子、ここ一週間全く喋らないんですよ。
そうだな、少し話してみよう。おい、美佐子、どこ行くんだ、こんな夜遅くに。美佐子。
それが彼女の死への旅立ちでした。教会に向かう車中も、教会に来てからもずっと口を開かなかった彼女ですが、 2日目になってようやく私たち夫婦の誠意が通じたのか、少しずつ心を開き始め、先ほどの告白をしてくれました。彼女がイエス様を救い主と信じ生まれ変わるまでにそう長くはかかりませんでした。ほどなく彼女は重度心身障害児の施設に勤めることになり、今では施設長代理を務めるまでになりました。それから何度か彼女から喜びと感謝にあふれた手紙をいただきました。彼女の便りはこう結ばれていました。
白浜で亡くなっていたはずの命だから、気の毒な人々のために使いたいのです。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。